浅野大輔の中耳炎。皆様こんにちは。浅野大輔の中耳炎第56回でございます。よろしくお願いします。ねえ、もう絶望的に寒くなってきて、寒波で、襲来ですけどね、マジで。まあね、こういろいろ大変な中、やっぱ一気にドンって感染者が増えて今日からマンボウが始まったというまん延防止措置開始の日なんですけども、芸能人もこういっぱい感染してニュースになって、あれ毎回思うし、これ多分割ともうコロナ当初ぐらいから言われてることですけど、謝んの意味わかんないですもんね。やっぱり未だに事務所通して的なこともありますけど、この度は弊社のタレントが感染しましたことをみたいな、ご迷惑をおかけしてみたいな、まあなんか世間的にとか関係者各位様とかいろいろあるけど、でもなんかやっぱりこれ今更ですけど、なんか謝罪って基本的にやっぱ内々で行うもんじゃないみたいな、公に謝罪ってなんだろう、なんかいや公にすることじゃないですもんね、絶対本来。だって昔さ、すっごいその徳川何がし様にめちゃめちゃ無礼をした家臣がさ、江戸城のてっぺんからさ、民衆の皆々様に誠に申し訳ございませんって叫ばないもんね、やっぱり。叫んだのかな。まあでも当時も報道的なものはあるから知れ渡るのか。だからその刑が執行されてから晒されるみたいな文化はあったから、そうか、そう考えるとでも昔から晒される文化あんのか、より残酷にみたいな。だから好きなのか、今更だけど好きなんだな、みんな。でも絶対ね、謝んなくてもいいですもんね。ね、すごいよね。なんか誰も求めてない謝罪が一応ふわっと、まあ、言ったら日本中というか、まあ SNS なんて世界中だから一応発信されて、それを誰もちゃんと、あ、私へのことだなっつって受け止めてない、あの謝罪の感じめちゃめちゃ変だよね。どの国が日本と比べてとかさ、あの時代はとかいっぱい言うけど、今のこの状況トップクラスで変だよね。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聴いてね。
いやー、しかしね、マンボウマンボウ言うてますけどもね、もうね、なんかいつからだろうっていう感じなんだけど、まん延防止措置だよね、正式に言うと。次緊急事態宣言ね。マンボウってさ、なんでさ、どのニュース、どの活字のニュース見てもさ、あの番組とかのテロップ見てもさ、あのマンひらがなの防災の防でマンボウって表記してんの、あれさ、まん延でしょ、当然漢字あるじゃんな、まん延のまんって、ちょっとね、あの喉に来てますけどね、毎回のことながら。いや、 いやまあ俺も今漢字の説明を口にできない漢字の字だけど、万円の万って、まあね、いやそれはもう調べりゃ一発で出てきますけど、なんでどこ見てもあれさ、万がひらがなでさ、棒でマンボウって略すの、あれ。いやなんかまずマンボウっていうなんか魚っていうのもふわっとくるし、その魚以上にどなんかそこはかとないやらしさがふわっとくるじゃない。なんかさ、やっぱり日本の男って万に敏感じゃん、基本的には。いや蔓延防止措置って言って、まあ長えけど、漢字でバンバンバンだし、いやでもいいじゃんそれでとも思うんだけど、違うのかな、なんかあんすかね、あれ。マンボウマンボウって略すし、あの万円の万がひらがなにする表記の意味ね、なんだろうってずっと思ってんの。なんかいつからかさね、メリクリはずっと言ってたじゃん、メリークリスマス、略してメリクリじゃん。いやなんかね、それはまだいいのよ。でもね、クリスマスパーティーをいつからかクリパっていうようになったでしょ。まあいや、クリパはめっちゃ引っかかるよね。いやなんかそのクリパいるっていう、クリパはすっごい引っかかるわ。マンボウとクリパがね、今ね頭の中でねぐるぐる回ってんのよ。なんかそのさ、まあこれに敏感ないのはなんかその一部のやつだろうだけだろうけど、俺を含めたマンボウとクリパだけは引っかかるんだよね。だからいや、いい悪いとかどうのじゃなくて、なんでなんだろうっていう、そこがすっごい気になるのよ。っていうことね。あともう大学受験ねっていう、この全く大学受験と縁がないどころか、そのもうやったことねえっていう、だからもう何が何だか分かんないんだけど大学受験って。ただまあ一つ言えることは、その俺はその高校受験ですらですね、まあ全く勉強しなかったってことはないけど、まあほぼほぼ受かるだろうなっていう工業高校を受けて、まあそもそも定員割れしてたから案の定受かって、でその工業高校を俺工業的なものに全く興味がないってなって1年で辞めるっていう、もう本当に愚鈍な、なんかもうわからないけど全てにおいて愚鈍で、なんか下劣な態度だったんで、もう今よりも増して16歳の時はね。だからもう受験というものをなんかもう本当に浴びてない感じだからさ、どんなもんかっていうのがわかんない。だからそのドラゴン桜見てたのにね、まだ全然、最近のやつじゃないよ、ワンの方ね、長澤まさみ、山ピー、紗栄子、ガッキー、中尾明義、小池徹平の方のドラゴン桜見てたのに、あんなに見てたのにもうその態度だったから、受験というものに対して。だから当然その偉そうなことは何にも言えないんだけど、ただまあねえっていうことでさ、なんかだからその落ちたっていうさ経験がないんだよね、受験で落ちたっていう経験が。まあいろんなオーディション的なものに落ちたっていう経験はあるんだけど、その人生の言ったらさ重大な、本当にもうこれに落ちたらもう何にもないみたいな考えちゃう。いや周りの大人はさ、いや実際滑り止めに入ってもとか、第二志望第三志望に入ったからこそこんな人生だったみたいなことを言ってる人もいっぱいいるし、それは当然励みになってると思うけど、実際受験生の人たちも。たださ、やっぱ超本人にしてみたら、可能性をいくら示されても、どれだけ励まされても、やっぱり受験やってる以上これが叶わなかった時、試験落ちた時、もうダメだ これで全てがみたいに思っちゃうっていうのはそりゃ思っちゃうじゃんとは思うじゃない。ねえ、やっぱり特に高校大学はなんかそれでもう人生がもうほとんど全部決まっちゃうんじゃないかって考えちゃうのもさ、それは俺はしょうがないことだと思うのよ。まあそうじゃないって思わせるっていうことも同じぐらい大事だと思うけどね。うん。ってなった時にさ、なんかそのこう体験もない、まあ落ちたにしろ受かったにしろ経験もないっていうことがなんかこうどれだけなんか俺という浅野大輔ソーセージがさ、だいぶブヨブヨデカデカブカブカの腸に対してミンチ肉がどれだけ詰まってないかっていうことをなんか物語ってる感じもすんだけど、だからそれにかけてグーッとやってくると、これはダメなんじゃないか、ダメだったっていう時の絶望みたいなもんってやっぱりなんか計り知れないのかなみたいなことも思っちゃうっていう部分はありますよね。まあだからどうこうなってしまいっていうことはまた違うんですけどっていうね。うん。だからさ、どうなんだろう、受験に落ちるぐらいの絶望ってなんか、だから考えてみたのよ、どういうもんなんだろう、どんな感じなんだろうって、もう一個も出てこないね。うん。だからその大概さ、瞬間的にはイライラしたり、おいおいってグッてなる方ではあると思うんだけど、まあもうそれが持続しないんだよね。だからなんかそんな夫婦の感情を持続させることの根性もないというか持久力もないような人間だからさ、本当に一発発散して終わる。だからまあたまに真夜中のあの道路で現地に走らせながらめっちゃ大声出したりはしてるんだけど、でももうだからもう本当に雨の日の配達のアルバイトでもうずぶ濡れね、もう本当にだから滝行してるようなもんだから、大雨の中のバイクの配達なんてもうびっちゃびちゃ、もうだから 4時間5時間ね、下手したらずっと雨浴び続けてるみたいな。でだからさ、目的地着いてさ、ね、お客さんの家の前にピンポン鳴らしてさ、まあすぐ出てくる人もいればちょっと待つ場合もあるじゃない。でずぶ濡れだからさ、ポタポタポタポタ俺の体中から水滴が垂れてるわけじゃない。でもう何十秒、1分ないぐらいその家の前で待ってたら、俺の下もう軽い水たまりになってるぐらいもうびちゃびちゃでポタポタポタポタずっと垂れてる。で寒い、もうその真夏でも寒いからね、人間それレベルのずぶ濡れになった時って28度とかあっても寒いから、体中濡れてたら。でガクガク震えて、で下水たまりで、やっぱりさ、そのお客さん側もさ、大雨だから出前頼むっていうこともあるし、まあ、ある程度雨降ってるっていうことが分かってたとはいえさ、いざさ、そのなんかもう本当にずぶ濡れ、もうぐっちゃんぐっちゃんびっちょんびっちょんの大男がさ、やっぱ家の前に立ってたらさ、まあ、いい気持ちはしないじゃん。まあそりゃそうだよね。いくらまあ雨の時に頼んだのは自分とはいえさ、やっぱ嫌だよ、びちょびちょの大男、120キロ台の大男が家の前に立ってるっていうのはやっぱり嫌なもんじゃん。それは俺もそう思うけど、だからまあ当然いい顔はされないし、なんとなくさ、こう俺の渡す手と自分の受け取る手、びちょびちょだから触れたくないみたいなのもあるでしょそりゃ。でももうこっちもびちょびちょだからさ、まあもうはっきり言ってもう本当に ありがとうございます、もうボソボソ声でさ、まあ接客としてはまあ0点だろうね。もうでもしょうがないからこっちもね、もう本当にお客さんの顔も一切見ない、ずっと下向きながら、まあ、はい、ありがとうございます。でもその下向いてる顔の髪の毛、眉毛、まつ毛、鼻、口、耳、顎、唇からもう全部水滴垂れてるからね、その大雨で濡れた時なんて。で入ってもう渡して、でもうその日もさ、もう大概俺の態度も悪かったけど、あんなに大男のずぶ濡れ野郎気持ち悪がらなくてもいいのになぐらいのおっさんだったんだけど、 その渡した人もある時ね。で帰り道もさ、またもうずぶ濡れよ、ザーザー雨。でも案の定カンナナをうおーって言いながら失踪してさ、ブーンってお店戻ってったらさ、店長来てさ、浅野くん浅野くん、今配達先でなんかしたって言われて、え、いやなんかしたって言われても、店長そのまあ確かに、まあ正直言うと接客は良くなかったかもしれないけど、俺も別に何にもしてないですよ、見てくださいよ、ずぶ濡れですよとか言ってたら、いや違うんだよ、今のお客さんからさクレームが入ってさ、今来た配達の男がさ、部屋の中をずっとジロジロジロジロ覗いてたって言って、すっごい怒ってるんだよ、浅野くんジロジロ覗いてたって。いや店長、俺もうずぶ濡れでびちょびちょで、わけわかんないおっさんの部屋奥までジロジロ覗かないですやんっていう、そんなことするわけないじゃんって、これがなんか一番の絶望かな。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください、よろしくね。
いやだからね、もうそのもうショックショックみたいなね、感じもありつつ、いやしかしさ、安いSIMカードを利用してさ、なんか初回限定クーポンみたいなのをさ、なんていう、80回くらい使ってパクられた兄ちゃんいたじゃん、大学生の。あれもさ、なんかすごいよね。なんかもう本当に俺、その根気よくあるなって思っちゃう、ああいうの。だってさ、まあこの貧乏人がなんか言うことじゃないかもしれないけどさ、そんなめんどくさいことするならさ食事代払った方が早えって金がないくせに思っちゃうタイプの人間だからさ、だから貯金ができないのかもしれないけどさ、いやまあでもそれにしてもこう恩恵を受けるのがこれはでけえぞって思っちゃってやったんだからねっていうさ。でもいやマジでようやるなって思う。あったじゃん、GoTo Eat みたいなさ時もさ、その一回、まあいろんな店でこうあって、あるチェーン店だよね。で一回の食事で何百ポイントもらえるとね。でこれは食事に使えるポイントなわけじゃん、 GoTo Eat だから。でこのお店で一番安いものを頼む、一番安いもの1点だけ頼んで、でそのもらえるって分かってる何百ポイントをもらうと、これでプラマイでポイントの方がプラスになるから、そこでそのものを食べ続けるだけでプラスがずっと加算されていくみたいな、なんか錬金術だみたいなのさ、結構話題になったりしたじゃん。でもあれもさ、マジでなんかさ、ようやるなって思う、思っちゃうタイプだからさ、そのいや、まあ、お得というか、なんか そういう抜け道があるみたいなのはわかるけど、でもなんかこれ食べたい時にそのものを食べたいものの店に行くしとか思っちゃうから、なんかそのポイントのプラスのためにとか思えないからさ、まあまあこれ言い方悪いけど、ああいうことやるやつちょっと下に見てる傾向あるんだよな、俺ってなんか耳っちいなみたいな。いやだってさ、あそこまで行くとさ、例えばさ、すごいポイントを貯めてる人もいるけど、そういうのとは訳が違うじゃん。全部いろんなのをマイルに紐付けして、全部の買い物でマイル貯めまくるみたいなのとはさ、また一段わけが違うじゃん、ああいうのって。だからそのすごいいろいろ調べていっぱいポイント貯めてる人ともまた違う抜け穴発見して、延々あれやり続けるとか、そのだからさっき言ったみたいにさ、 あの初回限定クーポンみたいなのも何十回もずっと使えるみたいなのってまた違うじゃん。だからいやようやるなっていうか、出さお出さお出さおみたいにね、もうちょっと思っちゃうわけよね。だからさ、でもびっくりしたというかさ、若かったよあれもね。いや当然さ、あのオレオレ詐欺のさ出し子とか受け子みたいなさ、大学生が捕まっちゃうみたいなのと同じでさ、まさか逮捕されて、しかもここまでニュースになるみたいな思ってなかったっていうこともあるんだろうけど、それにしてもなんかあれで人生棒に振るのももうあまりにもバカらしい。いやまあ犯罪の代償じゃないけどさっていう話じゃんマジで。いやいやだからさ本当にむちゃくちゃよね。あとねこれな、なんだろうな、なんかこれも言い方またなんかどう言えばいいんだろうっていうのもあんだけど、その YouTube を見てた時にあるこう、まあ迷惑系 YouTuber っていう言い方もなんか俺嫌いなんだけど、なんかそのジャンルを作ること自体どうなんだとも思いながらね。まあまあさ、そう言われたらさ名前何人か出てくるでしょ皆さんも。それ最近のあいつと思って一回なんか検索してみたのよ。一時期めっちゃニュースになってたりしたけどなみたいなので見たら、なんかホームレスみたいなことをやってたのねそいつが。でさ、こうまあどっかのでかい駅前で布団敷いて寝てるみたいな動画でさ、なんかまあストリートミュージシャンみたいに、前に缶を置いて乾杯お願いしますみたいなのをやってて、そのライブ配信ね、 SNS のライブ配信でここ何日かでこういうちょっと家ない路上で生活してますみたいなのをやったら結構その投げ銭も集まってみたいな、この前に置いてるねそのお金入れてくださいみたいなのも結構何万か貯まってますよみたいな話でね、その動画をしてる間にもなんか通行人がフラッと来てさ、なんか金入れてったりすんのよね。おいおいと、おいしいご飯食べたら自分にとか、友達と一緒に謎解きゲームでも行けばいいじゃないその5000円でとかさ、彼女にさなんかいいコスメの1個でも買ってってあげるとかさ、いろいろあるだろ5、6000円の使い道なんてと思って。いるんだよなやっぱりお金あげるやつが。応援なんか応援してますの意味も俺はちょっとよくわかんないんだけど、でもやっぱ応援されんだよねああなると。だからさ応援ってなんかいやめっちゃなんか複雑、ファンとか応援とかってマジでなんか複雑というかほんとなんか根が深いなっていうのをなんか俺感じたというかちょっとゾッとしたんすよ。でも応援とかファンってある種こういうことだよなみたいな。だからさそのなんかその人とかキャラとかにもよるんですけど、アイドルとかはやっぱ特にさ恋愛的な記事が出たりすると叩かれるでしょやっぱり。ごく一部の場合もあるし、なんかそれがでっかくなる時もあんのかな。でもさ俺はなんかそのちゃんとなんかアイドル業以外にもプライベートというかなんか生活、人間としての生活やってんなって思うから、恋愛多いに結構むしろねしてる方が健康的じゃないなんてことを思っちゃったりもするけどさ、そうは思わないファンも当然いっぱいいてさ、で心の中で思ってるやつ実際にそれをぶ つけちゃうやつとかさ、こうグラデーションでいっぱいあるわけじゃん。ね。でその中であんな、まあ言ったらあんな野郎にでも、あんな YouTuber の野郎にでもめちゃめちゃ嫌悪してるから、実際に会ってお金を渡すっていうぐらいの超幅があってさ、このグラデーションはもう何百色なんだみたいな感じもあるじゃん。だからなんかマジでそのなんかそういうこと一個取ってもこれと言えないわけよ。だからなんかこう世の中でこう何が起こってもなんかこれとかなんかもういいよ、いい悪いっていうのはあんだけど、基準があるからね、世の中法律とかそういうね。でもなんかそこを そういうのを加味してもやっぱりなんか10ゼロでこっちってやっぱなんか簡単に言えないじゃんって思ってしまうね。だからあっさりと、いやそれはもうこっちが10でこっちが0でしょみたいな物言いするやつが流行ってんじゃん今って。なんかそういうのもなんか本当に腹割って煮えくり返ってんだよね。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第一土曜日に放送しております。
お、第一土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女家ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオB ちゃんです、
トッツンです、
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ、そつけ。
エンディングです。まあね、もう自分で話してて腹渡煮えくり返ってんだよねって言われても、もう抽象的すぎて何なんだってもう自分でも思ってたけど、まあいいんです、そのまあ具体的なねこともあるけど、なんかこうっていう部分もあるからさ。ただね、なんかそうなんだよな本当にっていうことですわね。一体その何に腹を立ててるんでしょうか。ただあんまりなんかその極端だよな本当。だからさ、やじゃん、これは本当にもう、これは本当に受け売りなんだけど、今は本当に圧倒的にその喋りが達者でね、で語彙力があって、で言葉が次々どんどんどんどん出てくるみたいな人がやっぱもてはやされる傾向があるって、本当にそうじゃんね。でもさ、その内容を精査するって、まあ俺もできてないけど、いややっぱりさ、なんかさ、重要なのはさ、その当然スキルも重要だけどね、やっぱりな、内容も重要じゃんね。だから喋れてすごい、こんなにポンポンポンポン矢継ぎ早に喋れてすごいみたいな評価なんてさ、もう本当にさ、あ、いやまあ何の意味もないというと極端だけど、いやそれはまあ流暢な話芸の素晴らしさっていっぱいあるけどさ、でも それはそういうジャンルでやってる人は そういう評価で一個あるっていうのも分かるんだけど、そうじゃない分野でも専門的な分野がいろいろあるのに、結局その一個の喋るみたいなトークみたいな能力が高いっていうやつらだけが極端にもてはやされるみたいなのもなんか怖いみたいな、まあ、ここまで 100% 人の受け売りなんだけど、俺もマジでそう思う。でもマジでそう思ってんのに、俺は割となんか上辺だけの話しかできないっていうね、これがそのジレンマですよ、これがその自己格闘ですからね、まさにね。勉強をしなきゃいけないんだよね。だから本当になんかさ、勉強しなきゃいけないってさ、バカみてえにさ言われてたけどさ、思うよね。勉強をしなきゃいけないって、まあ俺10代の子に言ったことないけどさ、なまあ言える立場でもないけどね、本当に。まあ誰が何を言うかっていうのもやっぱりね、一個重要ですからね、本当に。 俺が言う勉強をしなきゃいけないなんて本当に恐ろしく説得力がないからなっていうねこともあるけどね。でもほらね、自分の中で持ってる分には自由だからね。まあまあそれを実際に言葉に出して外に吐き出してますけどもということですね。いやーだからね、まあ一言でまとめると、腹の立つこともそこそこ多いなっていうことなんだよな世の中。それがコロナでさらにこう拍車がかけられてる部分があるっていうのはでも間違いないですよね。そりゃ世界中でそうなんだけどさ。でだから何してもいいっていうわけでもないっていう、これはもう当たり前で、こういうことがこういろいろせめぎ合いながら生きていくのが人間じゃないと。たとえコロナっていうでっかいのがなかったとしてもねっていうことよ。でそれをこう一発で断罪できると思うなよ、数十文字数百文字でおらっていうねことがいっぱいあった感じの1月だったなって、いやマジでそう思って、年明け早々そんなことばっかりよっていうことが本当にね、北朝鮮はミサイル撃ってるしということでね、ぐっちゃぐちゃですということでね、まあ最終的に生きていくしかないなということですね。以上、浅野大輔の中耳炎でした。バイバイ。